レイレイシャンマルコの落語生活、
篠原信義の音楽生活。
この番組は総合印刷の第三の提供でお送りします。
栃木放送をお聞きの皆様、こんにちは。落語家の霊霊者マルコと申します。毎週木曜日午後2時40分から栃木県ゆかりの落語家霊霊者マルコと栃木県出身のシンガーソングライター篠原信義が各週でお届けをしております落語生活音楽生活。今週は私霊霊者マルコがお話をさせていただきます。はい、早いもので今年最後の落語生活でございますね。音楽生活はね、来週ございますけれども、霊霊者マルコの落語生活の方は、今週で、年納めでございます。また来年よろしくお願いいたしますということでございますけども、いやー、師走というだけあってね、今月はなかなか忙しゅうございました。8月9月までね、暇だったんですけども、やっぱりこの5月からなんかこうマスクもしなくていいですよとかね、イベントも普通にやっていいですよみたいな、感じになったじゃないですか。なので、じゃあ秋ぐらいからなんかやりましょうかみたいな話がどんどん舞い込んできて、ほんと12月はバッタバタでしたね。秋田日帰りしてね、で次の日山口日帰りして、で何日か空けてベトナム4日間行ってきて、で帰ってきたと思ったら浅草園芸ホールに出演したらどうなったと思いますか？風邪ひきましたよ、本当に。もう若くないんだなってね、思いましたね。ベトナム、行ってきたんですよ、ベトナム。ね。私のですね、落語会を主催してくださってる方が、まあ、日本にいたんですけども、この4月からベトナムに赴任することになって、いやいや、ベトナム行ってもマルコさんの落語会作りますから、とか言ってね、ベトナムに旅立って行ったんですけども、まあ、今年の4月ですから、まあ話半分にね、来年ぐらいの話かなと思ってたら、じゃあ早速やりましょうかってことで、12月のですね、4日間抑えられて行ってきました。2日間4公演ね。まあ現地に住んでる日本人と、あと日本語を勉強してるベトナム人学生向けにですね、やってきました。はい、遠いですね、とにかくベトナム。7時間ぐらい飛行機に乗ってたんじゃないですかね。で、まあ、飛行機乗ってる時間は7時間ですけども、出国まで2時間ぐらいかかりますしね。なんかこう、パスポート見せたり、荷物預けたりとか、そういう行列に並ぶのにまず2時間で、そこから飛行機を待って、で、乗り込んで、そこから7時間ですから、もう1日仕事ですね。で、まあ、エコノミークラスでね、狭いですね。新幹線より狭いシートで7時間ってなかなか辛いものがありましたけどもね。でやっぱトイレ問題、これちゃんとね、皆さんもチケット取るときはね、通路側とか確認した方がいいですよ。まあ私はね、先方が向こうが気使ってくださったんでしょうね。窓際の、ところ取ってくださったんですけども、翼のところで何も景色が見えないっていう、窓際の席でしたけども、で7時間トイレ行かないってこれはまずないですからね。まあ、途中でトイレ行きたくなったんですよ。ところが通路側に人がいるんですよ、おじさんが。で寝てたんです。でこうトントントンって叩いてね、すいませんってやっても起きないんですよ。で肩揺さぶっても起きないんですよ。しょうがないね、もうどうしてもトイレ行きたいですから。で後ろ振り返ったら、後ろ3列シートで私の真後ろね、つまり窓際の席に1人、座ってて、真ん中と通路側が空いてたんです。でも明らかに外国人なんで、こっちは英語できないですけど、なんとか片言でですね、後ろ振り返って Oh sorry, he's sleeping と、乗り越えて OK みたいなですね、ジェスチャーでやって OK OK みたいにもらって、ね、靴脱いでですね、まず通路にまず放り投げて、で座席を乗り越えてですね、で靴を履いて用を足して、でトイレから戻ってきたら、この通路側のおじさんが起きてるんですよ。で、あ、すいません、どうしてもらえますかって、起きますんでいつでも行ってくださいねとか言って、いやいや、あなたが寝てたからわざわざ乗り越えて行ったんだよみたいなね。まあそんな思いをしながら7時間ね、フライトして、ベトナムに着いたらもう常夏ですよ。ね、日本と同じような蒸し暑いの、32度ぐらいだったんじゃないかな。これでね、まあベトナムの暑さにね、ベトナム料理ってのは合いますね。フォーとかね、 フーティオとか、こう春雨みたいなあのスープ麺をたくさんいただきましたけどもね、割とこうなんていう薄味でさっぱりして美味しいんですよね。まあ、そんなものを食べながら、まあ、ベトナム人とね、まあ、日本人ですけども落語やってきました。日本人の方はですね、あの幼稚園に行きましてね、そのコーディネートしてくれる方が娘さんを通わせてる幼稚園で、とまあ大人も何人かと、あと幼稚園の生徒さんですよ。だ普段はね家庭内で日本語で話してんでしょうね、普通に日本語が通じましたよ。でベトナムにいながらですね、その日本の伝統文化である落語が見られるということで、もう子供たち大はしゃぎしましてね、でもう殿下の報道ですね、お母ちゃんパンツが破れたよ、あらまたかいっていう小話をですねぶつけたわけですよ。ところがやっぱり幼稚園児ですね、お母ちゃんパンツが破れたよって言ったらドカーンと笑うんですね。あらまたかいっていうとシーンとなるというですね、あの落語家あるあるを経験してしまいましたね。でまあ定番の寿ゲーム、やりましてね、まあまあ喜んでもらえたかなと思うんですけども、ベトナム人学生の方がなんすかね、このやっぱ大人な分ね、大学生だし、で頭もいいんですよ、日本でいうと東大ぐらい偏差値の高い、学校に行かせていただきまして、非常に頭がいいし、日本語ももう行ったことないのに流暢に喋るぐらい日本大好きな子たちが揃ってますから、もうベトナム人の大学生の方が、日本人の幼稚園児よりも落語の反応が良かったですねめちゃくちゃ良かったですね。非常に喜んでいただきましてね、でよくねこの、向こう行ったらお腹壊さないですかとかね、食べ物とか水とか体に合わなかったりしませんでしたかって聞かれるんですけども、いや全然そんなことなかったですね。というのが、まあ、調べたらあのパクチーですね、もうどの料理にも結構パクチー入ってたんですけど、パクチーっていうのはすごく毒消しの効果があるみたいですね。まあ、ちょっとこれインターネットの知識ですけども、体に入った重金属ね、いわゆる鉛だとかね、ああいったものを摂取してしまった場合もパクチーは排出する作用があるぐらいですね、すごい毒消しの野菜なんですよあれは。でもうなんかパクチーがやたら出てくるから、でパクチーは好きなんでね、こう麺に入れたり料理に入れたりしてもパクパクパクパク食べてたんですね。だから全然病気知らずというか、でまあちょっと汚いという言い方したらあれですけども、その現地のローカルの店っていう言い方するんですけども、ローカルの安い店にね、行って、ソフトシェルクラブの唐揚げっていうのを、まあ、食べたんですけど、そこにもパクチーがついてる、でなんかみずみずしいんですよ、すごい洗いたてみたいな、でこのソフトシェルクラブになんかベトナムのちょっと甘辛いタレとかつけて、パクチーとか食べながらですね、美味しいですねなんて言って食べてたんですね。でトイレに行こうと思って行ったらですね、奥でトイレの前で、おばちゃんがですね、あのたらいで、まあ、パクチーを洗ってるんですけども、明らかに水道水で洗ってるんですよ、ね、しかもたらいがちょっと汚いんですよ。でジャブジャブジャブジャブ洗って、で当然ベトナムでも皆さん水はね買って飲みますから、ペットボトルのミネラルウォーター、だから水道水飲む文化はないんですよね、ベトナムですらね。その水道水でパクチーをジャブジャブジャブジャブ洗ってるわけです。やらも見ちゃったなと思ったんですけども、あのやっぱパクチーのですね、この毒消しの効果の強さですよ。もう一切お腹も壊さないし、なんだったらあの日本にいる時よりもお腹の調子良かったですね。パクチー恐るべしだなと、思いましたけどもね。でまあ、せっかくですから現地のお金使ってみたくて、1万円を両替してもらったんですね。そうすると160万ドンぐらいなんで、ドンっていうんですね、1ドン2ドン、で、そうですね、50万ドンが、まあ、3枚と20万ドン10万ドンみたいに分けてもらったんですけども、だからこの50万ドンが最高額の紙幣で、日本円で言うとまあ2500円とか、まあ、そんぐらいだと思っていただければと、思うんですよ。でこれで買い物したらね、まずビールが安くてね、日本だとね、ビール1缶300円400円しますけども、1缶100円で買えるんですよね。もうビール買い込んでね、グビグビ飲みながら、するとまあこう路上でね食べ物売ってるおじさんたちがいて、なんかそういう人たちから買いたくなるじゃないですか。こう自転車に乗ってチリンチリンって、運転してるおじちゃんがですね、あのスルメですね、当たり目っていうのかな、干したイカをですねぶら下げてね、こうチリンチリンってやってきたんですよ。うわ美味しそうだなと思ってね、でその自転車になんと七輪がくっついてるんですよ。で買うとですね、その干したイカをですね目の前で 炭火で炙ってくれて、でしかもなんかプレス機みたいなね、ローラーでくるくるくるくるっとやってくれると、柔らかいのしいかになるんですね。これは美味しそうだなと思って、ただそのベトナム語ができませんから、もうコーディネーターの方と別れて、半分酔っ払ってわけわかんない状態でですね、ヘイヘイストップストップとか言って、でまあ当然ベトナム語しかできないであろうおじちゃんがはいとか振り返ってね、でこのイカが欲しいんだけど指さして、イカが欲しいけど日本語で言っても通じないですけども、イカくれプリーズとか言って、一枚一枚ワンワンワンとか言って でお金もよく分かってないこっちは、でねこうビャッとこう広げたんですね。そしたら見逃さなかったですよ、私は。一番高額紙幣の50万ドンをピュッと抜いてですね、2万ドンというですね、日本円に換算して1円のお釣りを渡されたんですよ、私は。イカ1枚がね、そんなするわけないと思うんですよね。ベトナム語は聞き取れないから、いくらだって言ってたはずなんですけども、絶対ね、50万、そんな自転車で売ってるイカがね、50万ドンもするわけないんですよ。しかも、お釣りが日本円で1円って半端すぎるじゃないですか。うわ、絶対やられたなってこれ思ったんですけどね。まあまあ、それも旅の思い出で、イカ自体めちゃくちゃうまかったですからね。これ日本の居酒屋で出されて1500円って言われたらまあまあ納得するぐらいのクオリティだったんで、まあまあそれが2500円、まあこれは勉強代だなとね思いましたけどもね、まあそんなのひっくるめて、楽しいベトナムの思い出でございました。で帰ってきて、したら冬なんですよね。冬から夏、夏でまた冬に戻ってきて、体調崩しましたね。今喉痛いです。皆さんも体調にはぜひお気をつけください。今週の私の受け持ち時間はここまで。あなたの心に落語生活、霊霊者マルコでございました。
事業所の皆様朗報ですよ。印刷をするなら第三、急いでチラシを作らないとデザインができない、そんなお困りを第三が解決、お役に立ちます。印刷の第三、ホームページは第三で検索を。